はい、こんばんは。J-POP 博士です。こんばんは。今日は皆さんいかが、どんな一日でしたでしょうか。そろそろなんか秋っぽくなってきましたね。気温も、でなんかこんな話前もした気がしますけど、気温もね、ようやく本当にそろそろ落ち着いてきたのかなっていう感じがして、涼しくって過ごしやすい天気が続いているなっていう風に思います。今日の私の一日なんですけど、ここ最近なんですけど、まあ、結構そうですね、家に帰ってきてご飯食べて、ソファーの上でゆっくりして、湯船使って寝るみたいなのをね、平日はもう本当に繰り返してるんですけど、今日ちょっと珍しく夕方くらいに取引先の会社のとのね、お客さんとの打ち合わせが終わって、で帰りにコンビニに寄ったんですよね。水買おうとかって思って、で久々に雑誌を買ったんですよね。すごく久しぶりに雑誌を買って、なんか気になるなと思ったのが、雑誌の銀座っていう雑誌を買ったんですけど、そうで、まあ銀座を買った理由が、最近私がそのハマっているネットフリックスのドラマのテラスハウス新東京編っていうシリーズがあるんですけど、それに出ている俳優の翔平くんが銀座でなんかエッセイを書いて、コラムを書いてるみたいなことを聞いたので、あの本編で言ってたので載ってるのかなと思って銀座を買ってみたんだよね。で私なんか雑誌最近読んでないからか、なんかちっちゃくて見つけられないなと思って、結局どこに載ってるかよく分かんなかったんですけど、夕ご飯食べながらだらだらと雑誌見てて、あ、雑誌見るって懐かしいななんていう風にね思いながら見てたんですよ。でそしたらですね、中学校の時のね、同級生、中学校1年生の時に同じクラスだった女の子が今小説家やってる子がいて、いやもう実はすごい、彼女すごくて、芥川賞も結構前に、10年近く前ですかね、芥川賞を取った子が、ね、同級生にいるんですけど、彼女がね、なんか連載っていうかインタビューなのかな、対談みたいな感じの記事が載ってて、本人の写真もね一緒に載っててまして、あ、もう全然当時と変わってないなっていう感じで、綺麗な子なんですけど、あすごいなと思ってね、ネットフリックスのテラハの人を探そうと思ったら、同級生の子がこんなとこいたと思って、ね、結構同級生のねとか活躍とか見ると、うーんと思ってしみじみ感じるものがありますね。30代半ば、まあ、男性とかも結構同窓会とかに行くとそういうの感じるっていう風に聞いたことあるんですけど、やっぱり本当になんか生き方とかいろいろ本当人それぞれになってくる年頃かなっていう風に思います。でそんな感じでね、その記事は後でゆっくり読もうと思って、その後お風呂入ったんですけど、なんかそのお風呂入ってからね、またその後に明日の仕事の準備がまだ終わってなくって、でも朝もちょっとバタバタ他の打ち合わせが入ってるので、お風呂から出たからね、またパソコン開いてちょっと資料を作ってたりとかしてたら、ちょっとね、秋のブルーなんですかね、メランコリーなんですかね、ちょっと私って会社員だなーなんてことをねちょっと思ったりして、秋の夜長にちょっとした考え事をし始めたので、そんな話をね寝る前につらつら電話形式で話していきたいなというのが今日の番組の趣旨です。はい、では今日も J-POP 博士のゆるおたな日々始まります。では1曲目が、スピードさんの曲をかけたいなと思って、中学校のことを思い出したので、スピードさんでもうな、ね、夏も終わったんですけどこの曲をかけたいと思います。熱帯夜。はい、スピードで熱帯夜を聴いていただきました。もうすっかりね、夜も涼しくなりましたね でも定期的にこの曲が聴きたくなります。スピードは、私が小学校くらいの小学校5年生6年生くらいの時からね人気になり始めてたんですけど、私がお小遣いをもらって実際 CD を買ったりできるようになったのがちょうど中学校1年生。私はもうね、あのスピードの島袋ひろ子さんと同い年なんですよね。だからすごい自分と同い年の子がこんな歌って踊ってるって大人っぽいなと思って、すごいあの真似したりとかね、 CD 買ったりとかすごい大好きでした。ちょうどだから中学校1年生の時にあのホワイトラブとかがちょうどリリースされて97年だったんですけど、やってましたね。初めて買った CD がね、多分記憶にある限りあのスピードのホワイトラブの、 あの7センチシングル、短冊 CD って呼ばれてるね、今はない細い CD のシングル CD だったことをね覚えてます。でお小遣いもらった、お小遣いで家の近くに CD 屋さんがなかったので隣町くらいまで行ってなんか商店街とかでね買ってきたんですけど、それをねお母さんにバレてなぜか怒られるっていうねとありました。どこで買ったのって言われて、どこどこの商店街の CD 屋って言ったら、どこどこの商店街はねなんか治安が悪いから行っちゃダメとかってね、なんかねいろんなねお母さん心配だったのかもしれないんですけど、そんなねいろいろダメダメって言われるのと戦いながら私は色 CD 買ったりとか隠れてラジオ聞いたり夜中のね聞いたりしてたことをね当時の思い出思い出します。で中学校とか小学校とか当時ね、自分さっきなんかね、まあ、その同級生があの小説家で活躍してる子がいるよますよって話をしてしたんですけど、当時の中学校の時の自分何になりたかったのかなってことをね思い出して話してみようと思うんですけど、まず遡って小学生の時何になりたかったかなっていうふうに思うと、小学生もなんか多分人生で一番少しか勉強してた時期なんですけど、私割と本気で宇宙飛行士になりたいと思っていて、ちょうどねあの毛利衛さんがあれ月に行ったんでしたっけ、そうの年だったっけ、月ごめんなさい、なりたいとか言っときながらね今日記憶がうろ覚えなんですけど、日本人第1号とかだったのかな、何かすごく偉業をね達成したのが毛利衛さんが、私が小学校2年生とかの時に毛利衛さんが宇宙に行って、でね父親がねあの NASA のなんかの NASA っていうか NASA の博物館かなんかに行って、毛利衛さんのサインがね印刷されたあの宇宙飛行船のプラモデルのねを買ってきてくれたんですよね、私が小学校低学年の時に。でそれはすごい嬉しかったのと、あと当時すごくあの星空が好きで、あの星空星座早見表とかあの見るのが好きだったり、星座覚えたりとかね、プラネタリウムに連れてってもらったりとか、星に憧れがあったんですよね。理科の授業とかも好きでしたね。あとまたこれもまたちょっと少女チックな理由なんですけど、あの当時ってか私よりもちょっと上の世代で流行ってた漫画なんですけど、これもねまたこの間話したあのリリカ SOS と同じ雑誌である集英社のリボンっていうあの子供向け女児向けのねもうすごい大ちょっと当時200万部300万部とか売れてたんじゃないですか、400万部もうとにかく子供が多かった時代なんで売れてた雑誌に連載されていた星の瞳のシルエットっていう漫画の単行本を歯医者さんかなんかで見つけたのかな、それで小学校の時低学年の時読み始めてものすごくハマって、でそのストーリーっていうのが結構ドロドロしてるんですけど、中学生の主人公が一人女の子がいて、かすみちゃんっていう子なんですけど、沢渡かすみちゃんっていう女の子が主人公で、で仲のいいね女子の3人グループなんですよ。彼女たちかすみちゃんの親友がさきちゃんということをちょっとね眼鏡かけてるあのしっかり者のさきちゃんと、あのマリコちゃんっていう天然パーマでくるくるの髪型のちょっとまあなんだろうなガーリーな女の子っぽい感じの子と3人で親友なんですけど、ある日ねマリコが私すごいかっこいい子見つけたのって、かっこいい男の子見つけたの聞いて聞いてって主人公にね言ってくるんですよ。でねそういう風にあそうなんだっていう風に 聞いてて、見つけたら教えてねなんてことを主人公が言ってて、で主人公が何だったかな、ゴミ捨てかなんか朝行ったら、すごいかっこいい男の子が弓道部でね、あ弓道部の朝練で弓を引いてる姿を見て、あの思わず見とれてしまうっていう、でそれで思わず動揺しちゃって主人公学生証を落としちゃうんですよね、そこで。で後でその彼が拾ってくれて届けてくれるっていうのがあるんですけど、そこで ありがとうっていう風に言った時に、その男の子くすみくんっていうんですけど、くすみくんかっこいいっていう風に思ってたら、マリコが出てきて、あ私のくすみくんっていう風に言って、あ好きな人が被っちゃったんだってことがね分かってるっていう。で実はそのくすみくんは、かすみが5歳とか6歳とかまだまあちっちゃい時に、お母さんに連れられて行った近所の夏祭りで、多分田舎、柊葵先生って先生が原作なんですけど、柊葵先生の田舎が多分モデルになってるかと思うんですけどね、栃木県の方だと思うんですけど、にあるなんかススキが生えてる、ススキの野原っていうね、ススキの畑みたいなところで、なんか男の子がね裸足で立っててるのを見つけて、かすみちゃんがね、で何してるのっていうふうに男の子に話しかけると、綺麗な石を見つけたんだっていうふうに男の子が話してくれて、キラキラ光る石をね集めてるんですね、その男の子が。でその綺麗な星いいなっていうふうにかすみちゃんが見つめてると、男の子がそれお前にやるよっていうふうにねくれるんですよ、綺麗な石を。でこれね星のかけらって言うんだよっていう風に男の子が教えてくれて、で冬の夜空で一番光ってる一等星のね一番明るい星がシリウスっていう星だから、これはシリウスの星のかけらなんだよなんてことをね、ロマンチックですよね、教えてくれて、でかすみちゃんはそれからずっとそれを大事に持ってるっていうね。でちょっとまあネタバレになっちゃうんですけど、その時の男の子は実はその同じ中学校でね弓道部で弓を引いたくすみくんだったっていう風なストーリーがあるんですよね。でそれその漫画めちゃくちゃ好きで、もう完結してるんですけど、10巻くらいまで出てたのかな。でそれが好きだったってこともあって、星にめちゃくちゃ憧れて、なんかもともとその毛利守さんのこととか理科の授業で覚えた星座早見表のこととかで星が好きだったことにも加え、少女漫画でそのストーリーをね、シリウスが明るい星とかそういうの漫画の中でかすみちゃんたちが天文部に入ったりするんですけど、高校生になってそういうのを見てて星っていいなって思って、まあすごい単純ですけど宇宙飛行士になりたいなってね思って、で当時向井千秋さんが女性で日本人女性としては第1号の宇宙飛行士っていう風にちょうどニュースで取り上げられていて、それもかっこいいなっていう風に思ったきっかけでもありましたね。なんでまあすごく頑張って勉強して、分からない、子供なんて分かんないですけど、多分頑張って勉強したら女性でも向井千秋さんみたいに宇宙飛行士になれるかもっていう風に思ってなりたい。小学校の時の夢はそういう感じでした。まあでも宇宙飛行士ってね後々分かったことですけど、目がめちゃくちゃ良くないといけないんですよね。裸眼で視力がいくつ以上ないといけないみたいなのがあるんで、私目が悪くなっちゃったので宇宙飛行士はダメなんですけど、そんな感じで目指してた時代がありました。が小学生までの夢ですね。中学校に入ってからとかってあんま覚えてないんですけど、そんな子供の頃の夢を思い出します。はい、中学校の頃の思い出と小学校の頃の思い出ってことで、当時のね冬の曲をかけたいなと思います。スピードでホワイトラブ。はい、スピードでホワイトラブを聴いていただきました。このホワイトラブっていう歌はサビのね果てしないね、ちょっと歌下手なんで再現できないんですけど、星の光のように胸いっぱいの愛でなんとかかんとかっていうのがサビなんで、ちょっと星の光っていうので思い出したんでね、さっきの話でかけてみました。これね最初に買った CD なんですよ。思い出深いです。そうで、小学校の時は宇宙飛行士になりたかった。でもちょっと私気づいたのがね、その小学生にして私理科っ と今理科はまあまだしも数学がめちゃくちゃ苦手だな、算数が苦手だなってことにね気づいてしまいまして、小学生にして。で理系、まあ、すごく理系の学校に行きたかったんですよね、もう最初は。あの宇宙飛行士のやつがあったから、さすがに理系なんだろうなってことは分かったので、なんですけどちょっと理系の科目、特に算数が難しい学校とかっていうのがちょっと自分に向いてないなみたいなことが分かった後に、あっさりね宇宙飛行士の夢諦めてましたね。その学校に行けないってことが分かってから、普通のっていうか、まあそのそんな進学校じゃないところに行ったんですけど、うん、なんか宇宙飛行士じゃなくて違うことを目指そうっていう風に、だから何も考えてなかった気がしますね。もう中学校に入ってもうね一苦労ですよ、それまでのことが終わって、受験終わってもうしばらくのんびりしようみたいな気持ちでいたような気がします。特に何も考えてなかった。で将来何になるとかならないとかって結構ね、親、うちの、ね、両親はすごく教育熱心、まあ、田舎から出てきてた、母親がね北海道の田舎から東京に出てきてたってこともあるので、すごくねやっぱり教育に対してはすごく思い入れがあったりとか。でうちの父親はあの東京出身ではあるんですけど、あまりね裕福な家庭の育ちじゃなかったんですよね。なんかまあ工場みたいなのやってて、こうあまり裕福じゃなくて家が貧しい中で、こうお父さんおじいちゃんのことがね手伝いながら勉強してたりとかしてたので、勉強できることのありがたみっていうのをすごく感じて、まあ、それを私に伝えようといつもしてたんですけど、っていうのもあってね、なんか何になりたいかとかって、まあ、私は長女ってこともあって結構あの受験終わったからってねだらけていいわけじゃないんだよって言ってね、母親とかはいろんなお医者さんとかどうとかね、弁護士とかどうとか、今思うとねそんなのなれるわけないじゃんって思うんですけど、そういうなんか、まあね、多分親からすると資格とか取ってね手に職つけてほしかったんだろうなって思うんですけど、そういうね資格取るためにね、こういう高校取るためには勉強しなきゃいけないから今から高校って、でもね全く私の頭に入ってこないんですよ、そういう親のおすすめがオプションが全く入ってこなくて、もう夢中になってたのはそういうスピードとかね、新しい流行りの音楽についていくこととか、あと勉強しながらねたまたま気づいた、最初ねラジオを買ってもらった時って基礎英語っていうね NHK のラジオ番組を聞くためにラジオ買ってもらったんですけど、いつしかね基礎英語を聞かなくなっていて、あの深夜のねあの日本放送のあの生放送の番組とか、その後のオールナイトニッポンとか FM ラジオとか聞くのにハマり始めて、でそっからですよねどっぷり音楽にハマり始めていったんですけど、そうなっていってからはなんかでもお医者さんとか弁護士とかね全然自分のには想像がつかなくって、なんかこういう面白いことっていうかもう漠然としてますけど、まあ、歌手になりたいとかアイドルになりたいとかさすがにそんなそういう思考の持ち主では、ね、なかったんですけど、自分のいろいろなポテンシャルを考えてではなくて、むしろなんかそういうことを発信する人たちってすごいなと思ってたんですよ、まあ、CD とか曲を作ってる人たちもそうですし、そういう企画を考える人もそうだし、あとラジオの番組を作ってる人、あのラジオのね DJ が話してる奥で聞こえてくる笑い声とかってスタッフさんの笑い声だったりとか、ね、したり放送作家の人の声とかね聞いてると、あの作る仕事ってかっこいいな、どうしたらなれんのかなっていうのをねひたすら考えてた気がします、中学生の時は。でそれって会社員なのかな、何なのかな、どうやってなれんのかなっていう風にね思ってましたすごい憧れてました、そういう職業に。ラジオの番組を作る人とかラジオのパーソナリティとか本気で憧れてましたね。だからね今のこの世の中ね、このネットが発達してこういうねポッドキャストの番組とかで誰でもねこういう素人でもラジオ風に話せるってねすごい世の中になりましたよね。当時はめちゃくちゃ憧れてました、そういうことにね。ラジオのハガキも送ったりしてたんで、そうそう、あとだからレコード会社とかもね憧れたしね、そういうパワープッシュパワープレイの CD をこう配って歩くみたいなね仕事とかかっこいいなって思ったりとかね。あの基本ミーハーですよね、だからそう大好きな音楽になんか関われたらいいなっていう風に思ってました、漠然と。そう、あとはね文章を書くのもすごく好きだったんですよね。なん か、まあ、算数とか苦手だなって分かってから、もう日記とかね、文章とかエッセイとまでいかないんですけど、なんか毎日何かしら書き物とかをなんかね家でしてて、そうだから結構作文の授業とかでね、作文先生に褒めてもらったりとか、そういう作文もあったんですけど、なんか創作、ちょっと短いストーリーを書いて、それがそのまま現代国語の単位になるみたいな授業、国語であったりしたんですけど、そういうのでちょっと先生にね褒めてもらえたりとかしたこともあって、ちょっと自信がついて文章書く仕事もいいなとかね思ったりしてましたね。だから何かしらそういうマスメディアとかに関わる仕事いいなとか、文章書く仕事書かれたらいいなとかね、そんな風に思ってて、それが会社員なのかどうなのかっていうのがね全然分からなかったですね。漠然とそういう華やかな世界に憧れを抱いてました、うん、でそういうの旗から見てた親はねすごく私のこと心配していて、なんかそのラジオとかね夜な夜な聞いて、寝てるのか寝てないのか分からなくて、勉強もしてるのかしてないのか分からなくて、成績もあんまり良くなくなくて大丈夫なんだろうかってすごくね怒ってましたね、いつも心配してました。うん、将来どうしたらいいんだろうとかって中高って悩んでましたね。なんか会社員になるってイメージが本当に分かんなくて、まだ結論から言うと私今会社員なんですよ。別にお医者さんでもなくないし、宇宙飛行士でもないし、弁護士でもないし、資格持ってる人でもなくて会社員で、まあ、でも一つ言えるのは、実はね音楽に関わる会社で会社員になってます。だからそれはね一つだけ昔の小さい時の自分の夢がある意味少し叶ったかなっていうのを言えるかなって思うんですけど、でもねなんかその憧れてたクリエイティブな仕事っていうか、自分が何かクリエイターみたいなことじゃなくて普通にね営業職でやってます。だからまあね、当時は漠然とねなんかそういう仕事ってめっちゃ派手なんだろうなとかってね夢見てたんですけど、さっきも話しましたけど、お風呂から出て一生懸命パワーポイント向かって資料作ったりとかね、本当に地味な普通の営業職なんで、あらなんかさっきね銀座に乗ってた友達のね小説家の子の話とか見てて、いや昔私文章書きたいとかね、なんかそんなクリエイターになりたいなんて思ってたけど、今普通の会社員だよなんてしょんぼりみたいなことをね思ってちょっと切なくなってたんですけど、まあ振り返ってみれば大きな意味で言うと音楽に関わる仕事がしたいっていう風に思ってた、どういう風にしたらなれるのかなって思ってた自分の夢はちょっと叶ったのかなっていうことで、それは良かったかなっていう風に思います。まあここまで来るにも長い道のりだったんですけど、そう音楽に関わる仕事をができてるのは幸せなことだなっていう風に思いますね。しかもそれで J-POP 博士とか勝手な名前を名乗ってちょっとラジオっぽい番組をね流せるこういう技術がある世の中っていうのもありがたいことなのかなっていう風に思います。はい、でちょっと一旦休憩します。そんな学生時代の夢、中学校の時の話とかしてみました。そうで、なんか中学校っていうので思い出すのが、そう私が行ってた学校って中学校、私は中学校からね入学したんですけど、小学校からでその学校にいる子たちもいて、なんかいわゆるエスカレーター式の学校なんですよね。から最初に一番長老っていうかいるのは小学校からいる子たち で中学校からの入った私たち入学組は最初の小学校から入ってる子たちに後から参画するような形になって、でまた高校から入ってくる人たちもいてっていう感じの学校でした。そうで、なんか私がもう中学校に入ってたまげたのが、もう皆さんめちゃくちゃすごい個性的というか、そもそもね日本にこんな金持ちがいるのかっていうね、正直めちゃくちゃセレブなね人たちの、セレブっていうか 何ですかね、あの花より団子っていう漫画、また漫画の話になっちゃうんですけど、漫画に例えるの花よりマンゴー、まあ、団子っていう漫画で、あの主人公の牧野つくしっていう平凡な女の子がお金持ちの学校に入っちゃって、すごいあの何ですか、てんやわんやするっていうようなラブストーリーの漫画が あってドラマ化もされましたけど、まあ、例えるならあの学校が現実になったらうちの学校なんじゃないかなっていうふうにその時思ったくらい、みんななんかそのもう生まれながらにしてスペシャルというかね、その家柄がすごかったりとか、あとまあ本人たちの個性もすごくあって、運動もね神経抜群だったりとか、アートのね芸術のセンスがめちゃくちゃあったり面白かったりとかね、すごい綺麗とか可愛いとかかっこいいとかね、そういうのもあったり、頭がいいとかそういうことだけじゃない、いろんな分野の才能を持っていて、かつまあお家もとてもねお家柄がいいような人がすごく多くって、もうカルチャーショック受けましたね。すごくそれまでの生活と全く違うっていうか、いろんな、あこういう人がたくさんいるコミュニティってあるんやっていう感じだったんで、親も知ってたのを教えてくれよと思ったんですけど、親もねそこまでと思わなかったんでしょうね。でびっくりして、で私もその時がね、これまあその中学生の時の友達とかこのポッドキャスト聞くこととかないと思うんで、まあ、普通に淡々と語ってるんですけ ど、まあ、最初の方はねそこまで別に意識してなかったんですけど、なんかまあ中2くらいになってね、中2病みたいな感じになってくると、やっぱこうクラスに馴染むないってすごく、特に女子のねグループとかも女の子少なかったんですよね。その男女の比率も2対1、3対1だった気がしますね。とかで女子の方が少なかったりするんで、やっぱりそのやっぱ周りとうまくやっていける協調性を持つってことがすごく大事だっていう風に、その時のね自分のプライオリティ第一が協調性っていうか、その流行りにちゃんとついていくだとか、あのおしゃれに気を使うこととか、あの流行りの曲についていくこととか、芸能の話題についていくとか、なんか雑誌とかね、そういうことに目を通すとかね、そういう、まあ、自然とそういうことに興味もいったんですけど、ミーハーだったんで。でもやっぱりなんて言うんだろうな、そのまあそれまで本当にガリ勉生活を送ってたのを、まあね180度変えてそういう風な暮らし、まあ、それはそれですごく楽しくって、あのなんだミーハーな話題すごい好きだったし、結局結果的に音楽にめちゃくちゃハマったので。でもねなんかそういう風にこう、まあ、見た目はそんなあれですけど、やっぱちょっとこうおしゃれっていうかね、雑誌当時のセブンティーンとかプチレモンとかってね、ちょっとおしゃれにねしてみようとか思ったりねしてるうちに、まあ親はねよく思ってなかったと思うんですけど、当時の私のことをね。で、別に不良とかじゃないんですよ、全く普通にその時のおしゃれ、みんなのと同じおしゃれをするっていうことをやってたんですけど、なんかね中学校の卒業式の時に、中学校1年生の時の担任の先生、もう2年生3年生では違う担任の先生だったんですけど、1年生の私がまだそこまでなんだろう流行りとかについていけてない、ガリ勉がまだ残っていた頃の私を知っていた担任の先生がね、その中学校の卒業式の時になんか私のところに来て一声ねかけこと声をねかけてくれて、その言葉がねなんかその後の私に重くのしかかったんですけど、あのね、J-POP 博士さんよとあなた個性を見つけなさいって、高校に行ったら個性を見つけるんだよみたいなことを言って去っていったんですよ。でそれが私子供心にすごいショック、まあその先生良かれと思って、おじいちゃん先生良かれと思って私にね助言したんだと思うんですけど、ショックでしたね。あのもう自分でもう言われなくても分かってたので、もうそのなんていうのかな、自分の家はみんなの家みたいな、なんかねそういう華やかなお家柄とかではない、普通のね普通のお家だ、普通のお家って言ってもそういう学校に行かせてくれたのに両親はすごい頑張ってくれたっていう風に思って感謝しなきゃいけないんですけど、そういうことじゃないし、 なんて言うんだろうな、まあ、あの中学校1年生の担任の先生から見ると、私がこうまるでね、周りの女の子たちについていくために流されて流行りとか取り入れて、自分がない女の子っていう風に見えたのが気にかかって、で大学高校生になったら自分を見つけるんだよみたいなことをね言い残して去っていったんですけど、もう私はその言われなくても、やっぱ自分の個性ってなんだろうとかね、中二病真っ盛りだからめちゃくちゃやっぱ悩んでたんですよね、まあ、あの子みたいに運動できないし、私運動めちゃめちゃ運動神経あるそれすごい悩んでたんですけど、運動もできないし、別に絵も上手くないし、可愛くもないし、あの子みたいな補足もないし、歌が上手いわけじゃないしとか、ただのガリ勉だったのがだんだんね、勉強しなくなったら成績もそんな良くなくなったし、自分の個性、自分だけがすごいものっていうのね、結構みんな自分のオンリーワンみたいなね、個性が結構輝いてる人が本当にね、だってあの芥川賞取っちゃうような子がね、同じクラスにいるような学校なんで、もうね結構すごい、今思うとすごい環境だったと思うんだけど、客観的に。でも当時の自分はそういうの客観視できないので、なんで自分はこんな普通の一般人なんだろうって、普通のなんか凡人なんだろうってすごく悩んでて、今思えばもうね、それ悩む必要ないよって、ね、言ってあげたいんですけど、めちゃくちゃそれ悩んでたんで、もううるせえじじいって思ってました、正直。もう言われなくても分かってるよってね思って、で高校に進んでからも自分の個性ってなんだろうとかめっちゃ、まあ、悩んでて、まあ、だからですかね、浜崎あゆみさんの歌詞とかね胸に刺さったのは、中二病にさらにね悩み、自分の個性って何とか、なんかねそんなことを悩んでも、そういうこと分かってもらえるかなんて分からないので、周りの人にね、で親にもね分かってもらえるか分かんないからとか、そんなんでうじうじ悩んでた頃のことをね思い出しました、中学校の時で、ね、そういうことの時に余計なことを言ってたおじいちゃん先生のね、個性を見つけろよって、なんかね図星だと本当に嫌なんですよね、余計なこと言わないでいいよってね、その後も悩んじゃって悩んでて、そうでもなんか今も振り返って思うと、本当にね私はでも普通、私を知ってる人は私のこと普通って思ってるかどうか分かんないけど、でもね、なんかこうさっきちょっと今結果的に会社員やってますっていう風にまとめましたけど、普通なんじゃないかなって思うんですよ。なんかすっごい面白い何か性格ってわけじゃないし、普通だ、すごい賑やかでもないしね、まあ、ちょっとオタク話する時とかはめっちゃ盛り上がっちゃいますけど、普通の時は本当に普通だし、これが個性ですっていうことはね、なんかまあ結構レールに乗って大学進んで就職して、もう新卒で会社員になってっていう感じで、今思えば本当に普通の人生を歩んできたんだなっていう風にね思うんですよね、うん、結果的にまあちょっと好きなことに関われてて幸せだなっていうのは思うんだけど、30代半ばを迎えて、まあ普通だなっていう風に思って、でね、まあ今後まだね、人生まだ長いので、まだ30代半ばで、で日本の平均年齢生きるとしたら今のいくつですか、寿命は80何歳とか、健康だったらね80何歳とかだと思うんですけど、あとまだ何しようっていう風にね思う時がねあったりとかして、秋ね、夜が長いからこんなこと思っちゃうんですかね、今後何していこうとかね、ぼんやり思いますね。なんか最近そのハマってるね、テラスハウスの香里ちゃんって女の子がいるんですけど、その子とかはね、まあ、29歳とかなんだけど、結構リアルにね将来の夢とかのことで悩んでる姿とかを放送でも出してるんですけど、まあ番組なんでリアルかどうかは知りませんけど、まあ、結構なんか今までその真面目にやってきて、今後それが通用するのかとか、そんなことを悩んでる29歳の子、香里さんっていう女の子がいて、それを見てるとね、なんか全然まあ彼女と私のやってることはまあ違うんですけど、でもなんかちょっとだけなんかね、その取り巻く環境、その学生時代の取り巻く環境みたいな 似たようなものがあったのかななんてことをちょっと想像して、まあ、香里さんは多分もう、まあ、香里さんすごいなんかお嬢様みたいな感じの風に演出されてましたけど、なんか、うん、彼女を見てると私の周りにいた子たちのことをね思い出しちゃうんですよ。こういう子いたなとかね思い出すんで、なんか他人事としてね見れなくて、ネットフリックスでテラスハウスでその香里ちゃんのことを見るとなんかねちょっと自分の昔のこととかね周りにいた友達のこととかね思い出してね、なんかそういう人生どうしようモードにね、あの香里ちゃんが悩んでると自分も悩んできちゃうっていうねめっちゃ影響を受けやすいんですけどね、そういう風に思ったりします。うん、別にちょっとこれに対して結論とかはねないんですけど、そんなことを思ってね、こういうこと普段みんな 誰と話してるんですかね、話さないのかなそんなこと、気になる。これが本当のラジオの番組だったらなんかね、あの聞いてる人にハガキとか、ハガキじゃないかメール今だったらツイッターですかね、なんかねこう意見とか聞いてみたいですね。みんなの将来の夢って何ですかって、大人の人に特に聞いてみたいなと思います。20代後半とか30代とか40代とか50代とか、大人の人にとってのこれからの夢って何ですかっていう風に聞いてみたいなっていうのが最近の私の興味ですね。リアルワールドではなかなかそういう話ね、言えないんですけど、今一番興味があるのはそんなことです。うん、そういう話をみんなとしてみたいですなのでいつかこの番組がちゃんと妹以外にも聞いてもらえるようなそんな大きな番組に育ってリスナーさんがついてきたら、なんか質問募集とかなんか意見募集とかそんなのやってみたいなっていうふうに思います。はい、そんな30代半ばな J-POP 博士の将来どうしようトークでしたはい、ではここで、またスピードさんの曲なんですけど、スピードさんの私が初めて買ったアルバムの中に入っていた曲で、このアルバムスターティングオーバーってアルバムだったんですけど、その表題曲になっているスピードさんのスターティングオーバーを聴いてください。どうぞ。スピードでスターティングオーバーを聴いていただきました。なんか久しぶりにこの曲を聞いたんですけど、なんかすごいいい曲ですね私実はこのスターティングオーバーっていうアルバムを買って聴いた時に、正直あんまりねこの曲好きじゃなかったんですよね。この曲とかあとウォークディスウェイっていう曲とかねあるんですけど、結構そのなんて言うんですかね、ボーカルメインで聴かせる感じの歌なんですよ、両方とも。で歌詞も割とうーん、何かなんて言うんだろうな、なんて言ったらいいの、ちょっと言葉を選ばずに言うと、ちょっとなんかなんて言ったら熱苦しいっていうの語弊があるかな、とあとちょっと曖昧抽象的だなとか思ったり、うん、終わりは始まりってこんなね、中学校2年生3年生のね島袋ひろ子さんとか今江里子さんとか当時のな、終わり始まりって何が終わったのとかね、全然現実味がそもそも湧かなくて、何のこと歌ってんのと思ってね飛ばしてましたね毎回この曲とか、何のこと歌ってるか分かんないよみたいな感じで飛ばしてて、でもうもっぱら好きなのはね、キーウィーラブっていう曲があるんですけど、それが好きだったりとか、I Remember っていう恋愛の曲とか、なんかその情景がイメージしやすい、自分にもまだなんかその具体化しやすいような、そういう曲を好んで聴いてて、あとまあ私オタなんで作曲家オタなんで、もうちょっとそのサウンドがなんていうかピコピコしてるやつとか、そういう方好んで聴いてて、スターティングオーバーと結構飛ばしたりしてたんですけど、まあ今このかけて見たのは、まあなんかちょっと30代半ばでね終わりとか言ってたらもういろんな人に刺されそうですけど、なんかもう心理的になんか 今普通の会社員だなとかね、なんかこれから新しいことするとかってありえんのかなとかね、なんかそういう気持ちあここ、うん、なんかまあね感じてるところはあって、別に終わりでは全くないと思うんですけど、ある意味何かが何かの時代が終わったなっていうのを思ってて、もうアラフォーなんでね、だから今後どうしていくのかなとか考えたらちょっと正直怖かったんですよね。なんかもう周りにそういうこと話せる人がいたらいいんですけど、こう女性のこの年代ってライフステージが本当に様々なので、なかなかそういう話をねできるよ、できそうでできないんですよ。本音で話せそうで話せなかったりするんですよ、女同士とかでも。でまたこう異性同士とかだとまた違う話になってきちゃったりとかねするから、なかなかそういうリアルな話ができない中で、何の話しようとしたんだっけ、話まとめようとしたんですけど、そうそう、なんかそんなねぼやっとしたもやっとした漠然とした気持ちとかがある中で、このスピード、今日スピード縛りで行こうってね決めた時に、今曲なんだろうって思ったらこの曲が思いついたんで、あの時飛ばしまくってたスターティングオーバーが今はねちょっとこの曲の歌詞が耳に染みるようないい曲だなっていう風に思うようになりましたので、うん、ちょっとまた今度はスピードを聞いて元気出そうかなって思いました。はい、じゃあ今日もね、明日もまた、明日金曜日なんですけど、今週もあと1日なので頑張っていこう、きたいと思います。そのためにはまず頑張って寝たいと思います。はい、じゃあ皆さんも良い夜を過ごせますように。聞いてくださった方ありがとうございました。おやすみなさい。